ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバント。はい、どうもトムでございます。高橋智明です。と3月1日配信分と、3月俺誕生日なんだよね。もうね、二度と来てほしくない誕生日だけど、年に一回来ちゃうんだよね。なんだっけ、その年取ると時間が早くなるっていうのは、どうやらそれを研究している科学者もいて、そのイグノーベル賞じゃないけどさ、そのちゃんと物理的にも証明できるんだって。その赤ちゃんが生まれてる時が365日が365日の時間軸で動いてて、そこがどんどんこう早くなってきて、で50歳超えるとね、要はウサイン・ボルトが全力疾走してるみたいな、それぐらいの勢いで1日が終わるらしい。だから1週間が1日ぐらいって言うんだけど、そこまで言われるとなんだ、そこまで早いかって気はするんだけど、だけどなんだ、ほら、誕生日だとかバレンタインとかさ、そのお決まりの日ってあるじゃん、1年のそのお決まりの日になるとさ、あれもうかいみたいな、毎年思うもんね。そのあれもうかいっていうのを、あれはね、年は取りたくないもんだよね。行こうかな。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。もうはがき来なくなってから1年ぐらい経つよね。もう1年ぐらい経ってんだよね、もう軽く。まあいいか、これはな、決まりだから、これは。で、あとトムのおはこんちは版では、アダルトなネタとかをポロッと突然、話したりするので、そういうのに耐性がない方とか、聞きたくないなっていうことは方は、ね、他のですね、ミュージックゼロチャンネルの他の面白い番組いっぱいありますから、それを聞いていただきたいと常日頃思ってますよ。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。3月、春なんですよね。あったか、今あったか、俺2月収録でスタジオが撮れなかったから、久方ぶりの、あれ1年ぐらい前だっけ、一回やったの、車内収録っていう、車の中で収録しているので、多分ちょっと音が違うとは思うんだけど、気にならないレベルまで坪さんがやってくれてるから、このまま車内収録をするんだけど、クーラーなしに喋れない。2月だぞ、2月でエンジンももちろんだから、普通はさ、寒いから車のエンジンかけると思うじゃん。あっちんだもん、クーラー動かしてないと蒸れる。ほいでね、俺昨日タクシー明けで、タクシーの話する？タクシーの話するなら、エロの話とタクシーの話どっちがいいって言ったら、絶対坪さんがタクシーの話って言うんだけど、タクシー、でもさ、運の話しようか。俺多分ね、タクシー運っていうのかな、タクシー運ないわ。で、なんだっけ、ツイッターか、ツイッターじゃ、X か、X で、最近タバコを吸って、 おうとしてなくて吸いながら乗ってきたお客さんに、あの禁煙ですよって言った運転手さんがイチャモンつけられて、でさらにそのヒートアップしたのか今度窓側に回ってきて、ね、あのドラマでしか俺見たことないネクタイ引っ張ってあのこうてめえっていう、あのあんなんやる人いるんだね。何が気に入らなかったか知らないけど、とにかくその運転手に突っかかってるお客さんがいて、でこういうお客さんを許せませんみたいので、もう顔バレというか全部顔も映ってるんだけど、ドライブレコーダーがそのまま X に上がってたから、もう会社ぐるみでこれを摘発しようとしてるんだろうね。あのまあ多分さ、あのタバコを吸いながら乗るなんてのはもうモラル的にもう全然アウトだし、さらにそのネクタイをなんていうの、あの恫喝っていうのか、恫喝するなんてのはさ、もうあっちゃいけないことだから、悪いことなんだけど、これに合う人っていうの、その恫喝されるとか、あの凄まれる運転手さん、俺ね限定的だと思う。俺だってされないもんっていうかあの俺の顔がね、あの恫喝されにくい顔とかって、とはいえさ、いじめっ子がいじめられる子になる時とかってないじゃん。要はいじめられっ子って生まれついてのいじめられっ子っていう言い方はちょっと相当問題あるかともしれないけれど、なんだろう、満場一致でいじめられる子っていうじゃん、これは。いやダメだ、言葉で上手に選べないけど、そういうことなんだよね。だからなんだろう、何にも悪いことしてないんだよ、その運転手さんも。何にも悪いことしてないけれど、勘に触るって思われちゃう人、もうこれってさ、運だもん。ほいでね、その、もう俺の運の話をすると、よく成田空港とか羽田空港とか、高い、その距離のいっぱいあって、お金いっぱい払ってくれるお客さんがいるような場所っていうのがちゃんとあって、で、例えばほら、オークラとかヒルトンとかいうその高級ホテル、指定ホテルとかの前とかってなると、そっからこう仕事だら、なんだ、観光やらで、飛行機を使う人っていうのが多くなるから、まあ確率的にはさ、飲みにお出かけになるとか、ショッピングにお出かけになるよりも、その空港に行って違うことをするっていうお客さんが乗りやすい場所じゃん。その他から比べたら。だからみんなタクシーの人も距離が長い方がいいから、そこ行くじゃん。で、例えば今日行って、東京駅とかさ、例えば、じゃあ、大倉って赤坂にあるから、東京駅行っても、まあまあ、そんな大した金額じゃないのね。で、東京駅行くじゃん。で、次の日も行っても、まあ東京駅。でも3日目になったら、成田とか羽田空港とか出て、お、ラッキーっていうのが、まあ話聞いてると普通のドライバーさ、そんなもんなのね。毎回ってわけじゃないけれど、まあ3回とか4回に1回ぐらいは羽田空港当たるかな。でもそういう確率のお客さんがいる場所だもんねみたいなのが、これが普通とするじゃん。で、普通じゃない人って、行けばもう必ず成田か羽田引く人もいるのよ。だから俺大谷行ったら成田かっていうか空港しか引いたことないよっていうドライバーさんもいる。で、俺ね、俺東京駅しか引かないんだもうかれこれ俺半年近くやってるぜかれこれ半年近くやってるけど、空港引いたことがない。だからさ、でもこうなってくるとさ、なんていうの、待ち順番から、その出番になる日から、天気から、何からが全て、俺風水もタロットカードも占いも全く信じてないけれど、なんかあんじゃねえかなって思う時あるわ。天命というかさ、その、なんだろう。どうやってお客様拾うの？なんで毎回お客さん拾えるの？俺、普通に黙って走ってると20キロぐらい何も手も上がらない日ってザラにあるんですけど、みたいな話をしたら、20キロは言い過ぎだろってみんなが言うの。だいたい10キロ走ってたら誰か、東京のど真ん中だぞって、1000万人ぐらいいるんだから、10キロタクシーをね、空車で流してたら誰かれ手上がるだろうって。俺最長ね、 70キロってのあるよ。70キロってさ、すごいよ。東京だったら、下手こけ、北に上がりゃ宇都宮って餃子の美味しい街の一歩手前とか、つぼなのいる、つくば研究学園都市、茨城県ですよ。入れるもんで行けちゃうもん。そこまで走っても、なおかつ誰も手挙げられない日なんて、俺あるもんね。で、そんな、なんだろうな。これを一言で、運って片付ければいいのかもしれないけれど、でも運だよね、これは。で、やっぱその、タクシーに向いてる人っていうの？でもさ、向いてる人ほど痛い目見てるんだよね。要は、いっぱいいろんなお客さん乗せられるじゃん。だから、その今、ほら、さっき最初に言った、タバコで怒り出す、傍若無人じゃない。タバコダメですよってタクシーにタバコ吸いながら入ってきて、それを注意されたら、切れるってさ、それもその恫喝するレベルで切れるってさ、もうどうかしてるじゃん。でも、俺、そんなお客さんを、拾ったことが、暴れるお客さん拾ってんな。いや、俺拾ってるな。拾ってるから、そっか、今、俺が言おうとしたこと間違いだね。俺、全然お客さん拾わないけど、なんだっけ、2メーターぐらいじゃなかった、180ぐらいのおかま、暴れるおかまとかで、110番通報してるからね。あ、そうだよ。だって俺、一番最初暴れたんだもんね。その、人生、タクシーの、もう、ファーストのお客さんが立ち上がるオカマだもんね。新宿2丁目で酔っ払って泥酔して多分振られたんだろうね。振られた瞬時にタクシー捕まえてもう私帰るってなって乗った後に、あ、何か忘れ物したんだろうね。立ったんだよね。車内で。立てねえよね。180ぐらいある人が立ったら絶対天井に頭ぶつけるじゃん。で、頭ぶつけて切れたんだよね。車内で大暴れして、もうそのまま歌舞伎町の交番の警官に来てもらって御用となりましたっていうのが俺の最初のお客さんだからね。俺運悪いな、やっぱり。そうだよな。だから、で、そうだよ、おかも暴れたから俺その運賃、まだ500円とかだけどさ、それも取りっぱぐれるわけでしょ。運ねえな。いや、だからそうなんだよな。タクシーのうんちゃんってのは、うんがでかいような気がするんだよね。もう目の前でアタッシュケースのやつが乗って、俺の知り合いというか同僚が V サインしながら空港に上がる高速道路に上がっていくのを見てて、で、俺はそのところにまたアタッシュケースを持った外人がやってきて、やった、俺にもとうとうやってきたって言われて、嬉しくて、アタッシュケース積んで、で、お客さんにどちら行きましょうかって言ったら、東京駅って言われたことあるから、それも1回や2回じゃないからね。アタッシュケース積んで、東京駅、新幹線もあるからね。アタッシュケースが必ず空港ってわけじゃないけれど、一番遠いので、ビッグサイトっていうのがあってね、コミケ系のさ、イベントでアタッシュケースを乗せてコミック、お台場みたいなね。それが一番俺の中で遠かったけどね。俺も高速乗りたいなっていうか、やっぱりね、俺自身がタクシーに向いてないんだと思うね。その、星の巡りというか、いろんなね、いろんな仕事があるわけだから、世の中には。ただ、俺には、タクシーの店名がないんじゃないかな。毎度毎度さ、徹夜近いことをして、いいことにならないっていうのは、やっぱり俺が悪いんだと思うな。だからその暴れるようなお客さんをまた引いてしまうのかなっていう。あ、そうだ、そう、タバコの人だって700円が取りっぱぐれたから無賃乗車だと。要するにだから、乗ったのに、で、途中、だから700円ってことはさ、初乗り500円だから、700円分走ったんだよね、多分ね。だから、タバコ吸ってたのがいつなのか、今とか釈然としないんだよね、そこが。吸ったまま乗ってったってことはさ、そこで絶対拒否だから、700円分走んなきゃいいじゃんっていうさ、変な話、バレない時もあるよね。 あの、くわえタバコとかさ、要は、はっきりもうバックミラーで目視できるとか、黙々の煙で乗ってきたらバレるけど、指に挟んだまま吸って乗られたら、わかんないかもしれないよね。もしかしたらね。だそうなるかもしれないんで、まあ、絶対何が悪いのとは言えないけれど、でも700円分乗ってる間にタバコ吸ってる人が後ろにいたら、俺気づくな、多分、その700円になる前にね。だから、なんだろう、その、運転手さんはもう 100% 被害者だから、同情しかないよ。ただ、さっきの話、これ俺、手つき増やすな。要は、なんだろう、満場一致でいじめられちゃう子っているんだよね、世の中ってのは。で、その社会の中で、そのドライバーさんが、その、なんだ逆鱗に触れる子だったかどうかっていうのがわかんないけど、ドラレコの顔を見る限りは、いじめられそうって思っちゃったんだよね、俺。だから、彼もね、あの、俺と同じで、タクシーに向いてないかもしれない。だからね、お互い転職のこと考えよう。いや、本当に素敵な商売だと思うけど、社会的な地位が低い商売だなとも思うから、なんとかなんねえのって、本当に今でも思う。あの、タクシーって業界が、なんだろうな、お客様に舐められすぎてるし、お客様をお客様と思ってない舐めっぷりの人が多いっていうかな。それが、ちょっとね、笑っちゃったよ。だから、あ、そうそうそう、うちの会社で、あの、昨日あったのは、要は、裏道とか使ったら、ちょっとだけ距離が伸びたんで、いつも1000円で行けるとこ1500円かかったっていう風に、お客様が運転手さんに文句言ったの。いつも1000円なのに、なんで1500円もかかんのよっていう、俺の時間も、値段も返せみたいな話をしたら、お客さんに、じゃあ500円引いてやるよ、みたいなトーンで言ったらしいのね。そこまで言うならいつもの1000円でいいから1000円置いてけよ、みたいな、ノリ。それでお客様大逆上で、まあ、電話に入る、その、あ、お前んとこのドライバーどうなってんだっていうクレームになっちゃいましたってやつなんだけど、これさ、普通の会社とか、例えば坪さんのほらやってたホテルとかじゃ、ありえないことじゃん。要は、お客さんが不満なんだから、一銭も頂戴できないが正しくて、その、1000円かかる分はいただくけど、500円は俺の裁量で勘弁してやるっていう、そういう筋書きには100ならないけれど、この話をすると、100人いたドライバー100人、そうだねって思う。要は、1500円の仕事してやったのに、だって伝票出てるじゃん。コンピューターとか、俺が1500円って言ってんじゃなくて、タクシーのメーターが1500円って言ってんだから、俺は1500円もらう、なんだろう、資格があるみたいなね。だから引いてやるときは引いてやるんだっていう、500円引いてやるんだじゃなくて、本当の正解って申し訳ございませんけれど1000円だけ頂戴できますかが正しいはずなのね。だってもらいたくないというか、もう、納得してないんだもんね。こちらからのサービスを納得できてないお客様にお金もらわなきゃいけないんだから、頂戴できますかとへりくだらなきゃいけないのが多分サービスの基本なんだけど、そんなことをみじんも思わなくて、そうだそうだ、500円引いてやってんだぞ、なんでクレームなんか入れてんだよバーカっていうドライバーばっかなんだよね。そりゃね、運転手さんも殺伐とするけど、乗る側のお客さんも殺伐としちゃうよね。そんなお客さんっていうか、そんなドライバーにしか当たらないと思うわけだから、いつもありがとうね運転手さんって思われねえよねっていうさ、なんだろうね、この負のスパイラルがある業界ですっていうお話でした。まあ、全然ダメだろこれね。 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっている春木菜です。春木菜だ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私春木菜が、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、 乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
ほい、だから長く喋りすぎたね。ていうかまあまあまあタクシーはね、がもうエロ行こうエロ。というかいつも俺さパンパンさんっていうねパンパン .com ね PANPAN.com っていうまあアダルト総合サイト、なんでアダルト総合サイトって、まあ基本的にはあの出会い系のサイトが、サイトっていうか商売やってるところが、副次的にやって運営しているサイトっぽいのね。だから、基本的には、なんか原稿とかネタを見ると、その、出会い系サイトとかに誘導される可能性の高い、高いサイトなんだけど、ただね、ネタがすごくて、でも偏ってるのと、この半年間ぐらいずっと言い続けてるのは、読者が女性の可能性がすごい高いから、女の子向けのネタがめったやたらに増えたの。この2、3年で。要はほら、こんなエロサイトってさ、男のためにあるじゃん。だから、ナンパするとかさ、風俗遊びとかさ、セックステクニックだって、男が早漏にならないためのテクニックとか。そうじゃなく、要は、男が、に嫌われない、フェラチオの仕方とかさ、もうこれ完全に女の子側だもんね。でナンパの声がかかりやすい服装コーデ何選とか、これも女の子じゃん。要は店に行ったらナンパされやすい格好はこれですよっていうことを教える。俺ら昭和の人間からじゃもう想像できない方向に行っててさ。でそのパンパンさんが最近ね、だって今上がってるパンパンさんの記事が1600、まあ、いろんなねその今ナンパしたいとかなんとか、でこの1600の中の実にね市だから1780がアナル関連これすごくね、俺ちょっとびっくりしちゃった。だってもう頭からあのヘッドね、あの要はなんだ見出しね、見出しから見るとアナル騎乗位のやり方もう分かんないでしょ。だってアナル騎乗位ってなんだよって話だよね。でアナル下入れプレイの気持ちいいやり方、アナルのみで潮吹き可能な V スポットとは、綿棒でアナルを刺激するもうこれ見出しだけで面白いもんね。彼女が選ぶアナルクリニングスのやり方、アナルテマンの気持ちのいい、もうさアナルテマンってなんだかもう言葉知らんもんね。気持ちのいいアナルテコキのやり方もう何でもアナルつければいいってもんじゃないよね。それからね、俺がほら1年ぐらい前から追っかけてるこのポルチオアナル子宮行き、男もだからそのさ女の子がチンチン入れられてるみたいに行っちゃうことがあるんだよっていうアナル系とさ、でアナル電流プレイ、アナルマッサージ、アナル吸引プレイ、もう分かんないでしょ、聞いてるだけで分かんないよね。で女性をアナル行きさせる方法、電話を使ったアナル攻め、アナルにフリスクを入れるとどうなるもうさここ冒険だよね。ここなるとエロじゃないよね。で、アナルを触って彼氏を悶絶させる方法、ほら女の子相手でしょ、彼女のアナルバージンを確実に奪う方法、ガチで気持ちいいアナル訓練の仕方、まあとにかくアナル多いんでね、やたらめったらアナルあるんだけど、でまあまあその俺もねそのポルチオだっけ、そのアナル前立腺、おちんちの奥の奥、肛門の裏ぐらいのさ、股の真下、金玉の裏の奥みたいな変な場所なんだけど、そこにその男もすげえ性感帯を持ってるってさいう話で、こんなに話が複雑にはなくてあって、でアナル用のそのなんつったっけ、 開発する道具っていうのも結構いっぱいあって、でそのいっぱいも買ってみて、あの報告するねって言った後、俺ずっと記事なんかしゃべってもいないし言ってもいなかったんだけど、一通りこの半年間ぐらい試して、何だ何だとか使ってみた結果だけ言うね。俺には合ってないのか、気持ちいいよりもなんかこう異物感の方がでかかったね。だから個人差あるかもしれない。あの全員が全員そのアナル前立腺でうー気持ちいいってならないのかもしれないっていう悲しい結果になりましたとさと。俺結構頑張ったんだよ、次頑張って気持ちいいかなって頑張ってみたんだけど、なんだろう、残便感っていうの何か異物が入っててすごいうんこしてないなみたいな変な感じの方が強くて、その快感を追い求めるところに行かなかったや。だからこれはちょっと俺の場合はもうちょっとこう勉強の仕方で、勉強って言わねえな、これ勉強って言わないかな、まあでもそのアナルを開発するっていうのは相当大変で、そのアナルで男も女性のように快感オーガズムを得られるっていうのは個人差があってなかなかうまくいかねえっていうのが分かりましたっていうご報告でございます。もうこんなことご報告することないけれど、だから本当はね、みんなね必ずできると思わないで、まあすげえ快感だったら相性良かったなってぐらいのもうみっけもんって思ってから実践してみてねっていうお話でした。 CM。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイウクラリープミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い
『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイウクラリープミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル。
ねえ、もう3月なあもうな、なんかいいことねえかな、本当に春なんだからさ、ねえともさこんな乱暴なまとめ方あるかよ。いやでもね、タクシーなんか、どうだな、タクシーであったよ、そのあったっていうか、俺がそのおしゃれなところに行きたくない理由のなんか最たるところってさ、なんかもうなんカシミヤのコートを着ていて、ものすごい上等なものしか着てないカップル2人みたいなのをさ銀座で拾いました。で1人はで彼女をエスコートするように、あの佃島のとか、要はあのおしゃれなとこね、ウォーターフロントっつうの、そこのタワマンに1人降ろしました。じゃあ愛してるよチュッとかって言って、今度は運転手さん、あの青山やってくれるみたいなことで、青山のまたタワマンまでその彼氏を送りましたとさ、とかっていうさ、もうそれだけで1万円ぐらいになるんだよね。だって銀座からあのウォーターフロントでお台場みたいなとこ行って、そこからまた青山まで戻るんだもん。なんかさ、けっって思っちゃうと、いや別にその二人何にも悪いこと言ってないよ。だって単なるお金持ちが、あの、いろいろタクシーを使ってくれただけなんだけど、なんだろうな、妬みやっかみっていうの、 それをさ、それを思っちゃう俺は心が狭いからタクシーの運転手なんかやめればいいのにって思いましたとさ。終わろう。ね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと。それからツイッターじゃなくて X の方なんですけどミュージックゼロチャンネル、変わらずですね、運営しておりますのでフォローリプライよろしくお願いいたしますと、それから、つぼさん、デルタ IR で検索するだけで、NFT イラストも、雨も進んでるもんね、今夜も雨だっけ今も雨だっけあれいつも雨っていうあの女の子のイラストも、好評でやっておりますんで見に行ってあげてくださいと。で高橋智明の方は高橋智明歌ってみたとかやったらですねいいと思いますが最近なんか怒られてるなんだろうあの、ちゃんと リスペクトしてくださいとか適当に歌わないでくださいとかですね、あの確かに俺ね音域というか、ね、歌いやすい方になんか改変したりしてるからファンの方からしてみりゃそうじゃねえよってちゃんと歌うなら歌えよっていうまあ最もなもっともすぎるとあのクレームを頂戴してますんで、あの頑張って頑張ってちゃんとそのアーティストにリスペクトした状態の歌を歌うっていうのを今やろうと思ってますんでね、あの見捨てないでねというくらいでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。トムでした。3月16日にまた会おう。バイバイ。